聖書と福音の時間です。1912年4月英国の豪華客船タイタニック号は巨大氷山と衝突し、20世紀最大の海難事故となりました。その沈みゆく船上で8名の楽団員が演奏を続けたのです。定かではありませんが、主よ妹に近づかんという賛美歌だったといいます。それはともかく、死を目前に穏やかに演奏を続けたクリスチャンたちの信仰には心打たれます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。さて、人間の脳は変化を嫌うそうです。変化することに不安を感じ、リスクを回避して現状維持で身を守ろうとする性質があるからです。しかし、困ったことに、脳は悪い変化だけではなくて、良い変化までをも不安に感じるそうです。神はあなたを神に作られたものとして、真の幸せ者にするというご計画を持っておられます。キリストをあなたの神、救い主として信じるなら、神が持っておられるあなたを幸せにするご計画が実行へと移されていくのです。ところで、信じたことのないキリストをあなたの神として信じるというのは、実にあなたの人生における大変化なのではないでしょうか。あなたの脳はさぞかし不安があることでしょう。ですから、神のご計画通りにあなたが幸せになるためには、変化に立ち向かうちょっとした勇気が必要なのです。だからといって心配するには及びません。その勇気はイエス・キリスト自身があなたに与えてくださるからです。今日は、キリストによる信じる勇気というテーマで、三つのことを確認したいと思います。今日の聖書箇所です。さて、一行がエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人が、イエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになり、イエスについていった。一つ目に、イエスはダビデの子なので、勇気を持って信じてください。ダビデの子というのは、メシア、つまり、救い主の称号です。ダビデという人は、紀元前10世紀の頃、イスラエル全土を治めていた偉大な王なのです。かつて神は、ダビデ王との間に、メシアはダビデ王家から出ると約束されました。さらにそれよりも遥か前に、メシアは女の子孫として生まれるということも約束されたのです。イエス・キリストは、法的には、ダビデ王家の系統の父、ヨセフの子とされました。れっきとしたダビデ王家の子孫なのです。また、肉体的には、乙女マリアに聖霊によって身ごもって、男の力の及ばない、女の子孫としてお生まれになった方なのです。イエス・キリストは、約束された唯一のメシア、その方なのです。間違いなくメシアである方を勇気を持って信じてください。二つ目に、イエスはあなたを深く憐れむ方なのです。勇気を持って信じてください。目の見えない二人の人を見て、イエスは深く憐れみました。それは、内臓が揺れ動くような痛みを伴う憐れみの感情を持たれたということです。かわいそうで、かわいそうで仕方がなかったのです。 キリストは上から目線で恵んでやるという態度で彼らに接しはしませんでした。身もだえするように、何としてでも叶えてやりたいという気持ちで彼らの願いに応えられたのです。私は運転するとき、BGM として辻井伸行さんのピアノ演奏曲をよく聴きます。彼は生まれた時から目が見えません。しかし、ハンデをものともせず、バン・クライバーン国際ピアノコンクールで日本人として初めて優勝したのです。お父さんがテレビの番組で高校時代の辻井さんのエピソードを紹介してくれました。彼はこんなことを言ったそうです。僕は目が見えなくてもいいんだけど、もし一瞬だけ目が見えるとしたら、お母さんの顔が見てみたい。エピソードを紹介したお父さんは、少し涙ぐみながらこう言い添えました。かわいそうに思いましたね。お父さんは息子の願いを聞いたとき、かわいそうでかわいそうで、内臓が揺れ動くような痛みを感じたことでしょう。可能ならばどんな犠牲を払ってでも目が見えるようにしてやりたい。母親の顔を一度でいいから見せてあげたいと思ったことでしょう。ところで、キリストはなぜあなたのために十字架で死なれたのでしょうか。罪のために滅んでいくあなたが、かわいそうで、かわいそうで仕方がなかったからです。内臓が揺れ動くような痛みを感じながら、深く、深く憐れまれたからです。どんな犠牲を払ってでも、あなたを罪から救いたい。神に作られたものとしての幸せをあなたに実現したいと、身もだえするように願って、あなたの身代わりに十字架で死んでくださったのです。こんなにも心優しく、あなたを大切に思われるキリストを、勇気を持って信じてください。三つ目に、キリストはあなたと共に歩んでくださる方なのです。勇気を持って信じてください。目が癒された二人の人はイエス・キリストについていきました。キリストは彼らと共に歩んでくださったのです。私の六つ年下の妹が、乳がんになりました。幸いにも初期段階で発覚したので、温存療法による手術でことなきを得ました。彼女は言いました。がんの診断を受けてから、何から何まで自分の知らない世界に放り込まれたみたいで恐怖の連続だった。しっかりしなきゃいけないと、ずっと恐怖をこらえていたけど、ある日、あることがきっかけで、心が壊れてしまったかのように、泣けて泣けて、涙が止まらなくなって、来る日も来る日も、号泣していたそうです。しかし、そんな中で彼女は、心から勇気づけられる経験をしたのです。それは、入院後、手術前検査の時に、同じ症状で入院している人と出会い、語り合ったことでした。自分が癌にかかったショックも恐怖も何もかも分かり合える人の存在が妹の心を温かく癒してくれたのです。手術を前にした妹は完全に分かり合える人との語り合いで平安を得ることができたのです。ところであなたは、あなたの苦しみ、悲しみ、悩み、痛みのすべてをあなた以上に分かってくださる方がいることをご存知ですか？あなたの受けるべき最も激しい苦しみ、悲しみ、悩み、痛みを自ら進んで身代わりに引き受けて十字架の上で父なる神から裁かれてくださったキリストがその方です。この方は死んで終わったのではありません。十字架で死んで、はい、これで終了。あとは自分で頑張りなさい。さようならとおっしゃる方ではないのです。死んで三日目によみがえられたのです。そして世の終わりまでいつもあなたと共にいてくださるのです。 悲しい時、苦しい時、悩みの時には、あなたを心から理解し、あなたのことがかわいそうでかわいそうで仕方ないと思って、あなたに必要な助けを与えてくださるのです。すべてを益と変えて、あなたを幸せにするための計画をあなたに実現してくださるのです。この方こそ信頼すべき、そして実に心優しきあなたの神なのです。どうか勇気を持ってキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。